にちは。
はい、はい、どうもこんにちは、ゆうのです。
づけです。今回はですね、スキマラジオのゲーマー会ということで、
はい、
ゲーマーのづけと今回ゲストで来ていただいたゆうのさんに、新州人のゲーマー遊び場事情で、まあ、自分もゲーマーなのでその遊び場事情を話していきたいなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。長野の温泉マニアで、ゲームマニアゆうのです。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゆうのさんはスキマ新州に寄稿していただいていて、温泉の記事をさぎりそうのやつを書いてもらったんですけど、
はい、はい、新州新町のさぎりそうなんですけども、こちらがマニアックにすごいいいということで書かせていただきました。
リンクの方もスキマラジオの記事内に貼ってあるので、またスキマラジオ聞いてから読んでみてください。
ぜひよろしくお願いします。
それでは早速ゆうのさんの方から新州人ゲーマー事情の方を聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
ゆうのさんが話したいゲーセン情報っていうのありますか？
ゲーム戦ですか？ゲーセンはありますよ。私が、長野の人間なんですけども、NASA というゲームセンターがありまして、こちらが、まあ、ゲーセン行ってる人って、自分がよく行くゲームセンターをホームって言うんですよ。家みたいな。で、自分のホームがこの NASA だったんですね。ゲーセンって割と、最近のゲーム戦だと明るくて店員が忙しそうにしてたり、古いところだと、なんでしょう、店員がカウンターとかに座っていたりとかするんですけども、ここはすごいんですよ。ここの店長も店員もすごいフレンドリーで、店員も店長もゲーム中も大丈夫なタイミングであれば、話しかけてくるぐらい。
すごいフレンドリーでいいですね。
そう、すごいんですよ。もうそんなフレンドリーで、なんでしょう、つい長居したり、ついつい入り浸ったりとかしちゃったんですけど、この間潰れました。
いやー、それ、NASA勢、だいぶこう難民出たんじゃないですか。
ほんと難民出ましたね。当時すごかったですね。NASA は騒動になるぐらいでしたけど、今だいぶ落ち着いたかな。当時の人で、人はだいたいアピナとかには流れたんですけど、もう、ゲーセン自体をやめてしまった人も多くいましたね。いや、悲しい話です。
いや、そうですね。昔ながらのゲームセンターも今結構潰れちゃってますからね。
そうなんですよ。もう、だいぶ。
いや、その昔ながらの、今も残ってるゲーセンをすごい大事にしたいっていう気持ちはすごいあるんですけど、そういう、関係ですごいおすすめしたいゲーセンの情報がありまして、はい、実は上田市の市街地に、はい、ニャライズっていうゲームセンターがあるんですけど、
ニャライズ、
はい、はい、このニャライズっていうのは普通の今一般的なゲームセンターっていうと音ゲーが置いてあったりとか、最新のアニメのグッズが置いてあったりとか、そういうゲームセンターだと思うんですけど、ここは本当に昔ながらのストリートファイターとか対面でやるどっしりとしたアーケードのやつしか置いてなくて、で、ワンプレイが50円なんですよね。
50円安いですね。
この50円で、もう何回も何回も対戦ができるので、すごい入り浸っちゃうんですよ。うん、
ああ、すごいですね。50円で、しかもレトロゲームですか。
はい、もう昔のゲームがいっぱい置いてあって、うん、ぷよぷよとか有名なやつのぷよぷよなんですけど、うん、自分がハマったゲームで、パズルボブルっていうゲームがあって、はい、どんなゲームかっていうと、はいはい、今で言うラインバブルみたいな。下からこう、
球
を打ち上げて、で、同じ色をつなげて落とすみたいなやつなんですけど、それの、まあ、元々がパズルボブルっていうやつなんですけど、それをもう、最初に行った時はそれハマっちゃってもう4時間くらいやってました。
おー、4時間
っていうくらい昔のゲームで面白い作品がいっぱいあって、で、そのお店の面白いところは、その面白い作品をそのマスターが自ら教えてくれるんですよね。
へ
ー。これいいよ、これいいよ、これいいよって言って、どんどんこう、基盤も持ってきてくれるんですよ。基盤が、まあ、例えば DS とかっていうところのソフトなので、基盤を入れ替えると、もう何百種類のゲームが楽しめるんですよね。ニャライズの中で。なので、そのニャライズは、本当に50円で何時間も遊べる。もう、自分が使ったのも多分その時、1000円は絶対使ってなかったので、かなりコスパがいい。けど、
そうですね。
逆にこう、お店が存続できるのが心配になってしまう。
そうですよね。50円で遊びたい放題ですもんね。
そうなんですよ。潰れちゃう前に皆さんぜひ行ってほしいゲームセンターだなというふうに思います。
行ってみたいですね。レトロゲームがある民家だっていうのは画像で知ってるんですけどね。今度行ってみますよ。
そうですね。外見からしたら全然わかんないんで、本当に外から見るとドルフィンとかでゲームセンターってわかるんですけど、
うん、
ゲームセンターらしくないんで、そこは気をつけてもらって。
ああ、わかりました。気をつけて、民家っぽいゲーセンを探してみます。
じゃあ、そうですね。もう少しですね、ゲーセンについて話したいと思うんですけど。
はい、あるんですよ。もう一個、長野にもう一個、こっちはちゃんと今もやってますよ。はい、ドルフィン、さっきもちらっと言ってたんですけど、はい、ドルフィンっていうゲームセンターが、長野駅の駅前、ちょっと狭いところ入ったところにありまして、まあ、こちらは、まあ、店員も気遣い、まあ、昔ながらのレトロがゲーセンなんですけどね。で、立地上、1階をほとんどプリクラで埋まってるんですよ。で、女の子ばっかり。なんですけど、2階に上がれまして、こちらは、いわゆる普通の昔ながらのゲームセンターなんですね。で、まあ、格ゲーとかもいろいろあるんですけど、私が、やってるゲームが、サウンドボルテックスっていうゲームで、こちらが音ゲーなんですけど、はい、サウンドボルテックスっていうゲームがボタンがあるんですけど、まあこのボタンを多分店員の人がうまく改造して、ボタンの中にそのボルテに出てくるキャラクターの絵が入ってるんですね。
それは嬉しいですね。
そうなんですよ。ボルテのキャラをの絵を叩きながら、まあ、ゲームができるっていうことで、なかなかすごいですね。音ゲーの中では結構最近は流行ってるやつなんで、ぜひサウンドブーテックス含めてドルフィンちょっとおすすめしたいですね。
そうですね。ドルフィン自分も行ったことあるんですけど、うん、自分は太鼓の達人が好きなので太鼓の達人やってたんですけど、はい、太鼓の達人もドルフィンはそのバチがちゃんと達人用というか軽い感じの純正バチっていうのがあるんですけど、それにしっかり工夫がされてる状態で置いてあって、でハウスバチって重いバチはどのゲーセンにも太鼓の達人に備え付けてあるんですけど、ドルフィンさんはちゃんとその達人用のバチも置いてあるので、結構太鼓の達人極めてやってる人とかは長野市のドルフィンに行きますみたいな人は多いですね。
太鼓の達人もやっぱそうなんですね。やっぱドルフィンすごいですね。
そういう気遣いがありがたいんですよね。
ありがたいですね。
その気遣いがありがたいっていうので、なんかいろんなゲーセン自分も行ってきたんですけど、やっぱお店ごとに特色があって、その中でもセガのゲームワールドってあるんですけど、普通のセガのゲームワールドは、うん、まあ、あんまりこう特色っていうか、さっきまで説明してきたニャライズとか NASA とかと比べると、うん、個性弱いなって思っちゃうんですけど、でも、うん、上田のセガワールドはたまにグンティっていう上田の信州大学繊維学部の生徒生の方々が作ってる軍手にすごいおしゃれな柄をプリントしたオリジナルのアイテムがあって、それを使ってマイマイっていう音ゲーをする大会が開かれてるんですよ。
マイマイってあれですよね、洗濯機みたいな形したゲームですよね。
はい、あれがすごい面白い形でそこの画面の真ん中にあるスクリーンをなぞったりするんですけど、それで軍手がすごい使えるんですよ、うん、
あれ摩擦で痛いんですよね、そうなんです、手袋しないと。
なので軍手があることによっておしゃれに、しかもスコアをうまく滑らかに画面を滑らせることで上げることができるっていうことで、結構そのマイマイ軍手大会っていうのがレベルも高いみたいで、
へえ
っていうのが上田にもありますね。そうですね。こうやってゲーセンについて今話してきたんですけど、
はい、
ゲーセン以外にもいろいろゲーマーの遊び場っていうのがあると思うんですけど、そういうところで、うん、ゆうのさん、ここおすすめっていうのはありますか？
ありますよ。稲にファミコン通りっていう、ファミコンの頃にできたゲームショップなんですけど、こちらがね、 まあ、こちらでよくゲームソフトを買わせていただいたんですけど、このファミコン通りがなかなかに怪しい薄暗い感じで、店の中の本当に角っこにちょっとしたところにすごい激安でソフトが入っあって50円とかって、このゲーム動きませんって書いてあるんですよ。あそこではいろいろマニアックなものを貸していただきましたね。そのせいでゲーマーっていうところはあるかもしれません。
あ、なるほど。その道に引きずり込んだのがそのファミコン通りだったという。
そうですね、ファミコン通りでしたね。
ファミコン通りみたいな、その、まあ、いわゆる秋葉原的なディープな場所っていうのが、うん、実は、うん、岡谷の方にもあって、
うんうんうん、
岡谷 の、
はい、
中央通り駅から、うん、今はレイクオーク、昔はアピタだったんですけど、レイクオークまでの道にサンリオショップがあるんですけど、
うん、おう、サンリオショップ、
サンリオショップって言ったら別に秋葉原とかその電気関係、そのゲーム関係と全然関係ないって思う人もいると思うんですけど、う
ん、そうですね、
サンリオショップの中に、リサイクルショップが、中に入っていて、
サンリオショップなのにリサイクルショップ入ってるんですね。
そのリサイクルショップの中に、その一般の方が1ヶ月1000円くらいで1つの箱を使って自分のものを売れるっていう、まあシステムがあったんで、
はいはい、
そこの箱の1つ の、 そのボックスの中にいっぱいゲームカセットとか、そのある特定のなんか個人がすごいこう多分ゲーマーだったんでしょうね、掘り出し物のゲームをいっぱい置いてくれて、
うん、
でそれが、まあ、自分が高校時代とかその辺の時は例えばポケモンとか、
はい、
あとその時流行ってたのはそうですね、まあ、DS とかその辺だったんで、その DS のカセットがいっぱいもう置いてあって、普通は500円1000円とかで、うん、中古で買えるってやつが100円とか
で100円
ってて、
はいはいはい、
すごい安かったんで、1ヶ月に1回更新されるんですけど、それが更新される日まで特定して、で更新される日になったらもうみんなで友達連れて
そこで買いに行ってましたね。あー、すごい。いつでした？
それは21日なんですよ。そこまでのもうすごい超細かい、すごい隙間な情報ですけど、
それは隙間ですね、すごいですね。
なんでそういう隙間な場所が岡谷にもありますので、まあ、もし、
でもサンリオでしょ、
サンリオなんですよ、外見サンリオなんで全然気づかないと思うんですけど、
うん、
中に行くとそのゲーマーがすごい喜べる場所があるっていうのはほぼほぼ知らないですよね。
へえ、すごいですね。ちょっと行ってみたいですね。
行ってみてください。本当にこうやって話してみると長野県内のゲーマーの遊び場っていうだけでもめちゃくちゃいろんな場所があって、で
そうですね、
まあ、それぞれに思い出があってエピソードがあって、
うんうん、
今はもうないゲームセンターとかもありますけど、それを知ってる人たちはああいうゲーセンあったねって、ああいうコミュニティ良かったねっていうことでまた盛り上がれるっていうのはやっぱ一種ゲーセンの魅力ですよね。長野県もこれからどういうゲーセンが新しくできてとかそういうのも分かんないですけど、でも今も昔もこうゲーマーがこういうローカルでもつながって、こうやってユーノさんと自分みたいな形でこうゲームについて盛り上がれるっていうのはすごいいいですね。長野県内の新州人ゲーマーの遊び場事情ということで今日はユーノさんと話しました。
いやゲームの話はなかなかできないですからね。
そうですね、
ありがたいです。
なかなか多分今まで長野県内でもゲーマーについて取り上げた、まあ、メディアとかラジオとかってあんまりなかったと思うんで、
うん、
まあ、これからサブカルも盛り上がってくるといいですね、長野県内で。
いいですね、不足気味ですからね、欲しいです。
というわけで今回の隙間ラジオはここでお別れとします。
はい、
なんか最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。